えと
久美子の
栄養カフェ。
この間離乳食と幼児食を知ろうっていう一般の方向けのセミナーをやってきたんです。で、90分で全体をまあ話してくださいっていうことだったんで、まあ、あの資料を作って話してきたんです。で、まあ、やってみて思ったことは、対象となる人のこうニーズが広い、まあ、年齢層が広いんでね、広いと私ここ聞きたかったのになっていうところを詳しく喋るのは難しいなっていう、そういう感じがすごくしました。喋ってる側として。
参加者のその年齢層がいろんな人が参加してくれたってこと？
あ、そうですね。年齢層っていうか、あの子供これから離乳食を始めたいので聞きに来ましたっていう人もいれば、うちの子供は幼児期でこういう悩みがありますっていう方と、アレルギーのことが知りたいですっていう人と、保育園で働いているのでなんか全体のことをもう一度まとめて勉強したいですみたいな、
こう、それは難しい
ね、そうそういらっしゃってね、ここは難しいなってすごく思いましたね。それでこうまあまあ話してみて、なんだろう、ここが知りたいと思うだろうなっていうようなところをまあ中心に組み立てて話はしたんですけれども、自分自身もこの仕事に携わってもう十何年ぐらいになるのかな、ずっとこう離乳食についてとかやってるんですけど、まあ明らかに昔と比べて系統立てて話せるようにはなるほど知識は増えたなっていうのはもうなんとなく感じますね。昔はここ大事だよって言ってたけど、すごいピンポイントのここだけみたいな感じだったけど、やっぱりこうね、幅広くこういうとこも大事だし、そうかそうか、こういう面のサポートも必要だよなみたいなのも、こう大学で教えることとか、まあ、自分の子育てを通して、まあ、N は2でしかないんですけども、なんとなくこの教えることの周りにこう肉がついてきたかなみたいな、そんなイメージです。
もう10年以上ですもんね。
まだ生まれたて1歳とかやったような気がしますね。下の子が1歳とか。
そうやわ。で、その90分の話で、あらかじめどういう人が来ますっていうのを教えてもらった状態で準備をして、それで説明したってことですよね。
いや、準備はもうしてて直前に聞いたって感じですね。
もうすごい、それめっちゃ困ると思うんですけど、
多分広いやろうなという想像のもとにという感じではあったんですけれども。
で、それをどうやってクリアしはったんですか？いろんな人たちをのニーズを満たす、ある、まあ、全部は無理やとしても、ある程度満たすっていう、
例えば離乳食講座とか離乳食セミナーだったら、もっと突っ込んでここ話すっていうところをこう涙を飲んで、ここは喋らんとこうと思いながら次に進むみたいな感じですね。
そっか、
ここ聞きたい人絶対これ教えてほしいやろうなっていうようなところ、ああ言うたら大笑いませんとか思って、そこはこうね、うまいことこう端折りながら、だから自分としてはもっと喋れるのになっていうのは心残りではあるんですけど、そこ全部やってたらこれ何時間のセミナーなのやろみたいな感じだし、ありましたね、そういうのが。
で、それでこうもっと喋ってあげたら、この人たちは役に立つけど他の人はまだあんまりピンときひんしみたいなのだから喋って、
そうですね、だってイメージした時に自分が幼児期で悩んでたら離乳食丁寧に喋るられたら、もっと自分とこ聞きたいって思ってるやろなっていうのがめっちゃわかりません？
あ、そうですね、
うん、そうそう。で、逆に離乳食で今から始めるっていう人は、そりゃそこ聞きたいなとも思うし、うん、難しいところですね、そこは。
お、でもそれでも多分すごく良かったって言ってもらえたと思うんですけど、反応としてはどんな感じだったんですか？
そうですね、まあ あの体型立てて聞けてよかったとかっていうのは多分あったんちゃうかなと思いますし、そうそう、 最初に言った自分が50年ぐらい前に手探りでね、いろいろ伝え始めてた時と比べて、自分自身が大学とかでね、あの科目として教えるようになって体系立てて理解できると、やっぱり、うん、それはこっちで教え、あの伝えたいなっていうのがすごく出てくるというか、うん、そういうのはすごいありますね、
うん、
うまく言えたかな、
うん、
点が線になって面になるみたいな感じだとは思うんですけど、私のこだわりの点ばっかりとか、ここ気をつけていたらいいよっていう点はたくさん子育てとともにあったけど、見えてないところはやっぱり学問として学んでみると、おお、そうか、ここには子どものこういう、なんか例えば体の発達があったんやなとかね、おお、なるほど、だからこうなんかみたいなこと、後付けの知識として知って伝えると、そりゃ理論はついてくるような、その言葉として伝える時の背景の強さというか、うん、なんかそんなのを感じましたね。
そっか、まあ今ね、10年以上もずっと同じここを深めて人に伝えてっていうことをされてるから、うん、そこまでのレベルに達してはると思うから、もう何聞かれても大丈夫やし、どこが必要な、この方にとってどこが必要なのかっていうのを全部分かっている状態だと思ってる、思うんですけど、最初って手先言ったはずで手探りじゃないですか、
うん、
今はそうやってこうどうやってあのニーズを満たしてあげるかみたいなレベル高い悩みやけど、最初ってほんま手探りやから、
うんうん、
これでほんまにいいんやろかとか、
うん、
私がこれを喋っても大丈夫なのかみたいな不安があったと思うんですけど、うん、その違いってどんな感じだったんですか？
なんかね、最初は私も子育てをしてます、でちっちゃい子います、でこんな風にやったらこんな風に良かったよっていうのを同じ子育てをしてるママさんにシェアするみたいな感じだったんですよ、最初は。だから講座って言っても、あのうちでこんな食器使ったら子供食べやすいですよとか、こんな風に料理するとなんか上手に食べてくれますよみたいな、美味しいですよって、子供がねいると味噌汁飲めないけど、こうやったらあったかい味噌汁って飲みますよみたいな、なんていうかな、情報シェア会みたいな、そういうところから始まっていったんですけど、なんか講師、教員として教えるってなると、なんだろう、シェアではダメなわけなんですよね。学問としてなってるものを今度こう教える、まあ学生に教えるもそうだし、なんかそういう立場になっていた時に、よりなんか体系立てて見る必要性を知ったっていう感じなのと、今度はこうずっと学生にもそうだし、あの子育て支援をしたい人にも喋るようになっていって、当事者から、なんだろう、まあ対お母さんだったら当事者にお伝えするっていう感じだけど、支援する人を教える、だから保育士さんに教えるとかってなった時に、なんかより俯瞰できるようになったっていう感じですね。はい、お母さんって言ったら同じ目線の人だったのが、今度はこの人を支援する人を教えるにアドバイスするっていう立場になった時に、お母さんってこんな悩みがあるから、こんな風に声かけてもらったり、こんな面を見てもらえると支援しやすいですよとか、喜ばれますよみたいな話に、こうなんか一段階俯瞰したところから喋れるようになったっていうのは、なんか自分の中で変わったかなと思いますね。
そうなんや。同じ立場やったところから、それをどんどん上げて、この立場が上がっていって、今度は支援する人に教える立場になったっていう段階を得て、
私がなんか偉くなったとかではなく、伝える相手が 変わっていったって感じですね。初めはシェアするママだったのが、今度は学生さんに教えるっていう風になったら、同じ喋り方はできないじゃないですか。子育てしたことない子に喋るから。で、保育園の先生、こんなんしてくれたら親として嬉しいで、みたいな話を学生にするわけですよ。こんな風に食べさせてくれたり、隣で笑ってくれたら子供めっちゃ喜ぶよ、みたいな話って、当事者の母同士ではなかなかそういう視点にはならないけど、変わった。な、今度は、もう現場で教えてる先生に話をするっていう、今度教えてる先生にどう喋るかってなった時は、また、ね、違う立場だったり、必要な情報も違ってくるので、なんていうかな。こういうことも言わないといけないな、こういうことも必要だよな、その背景にはこんな法律とかがあるよな、みたいな話とかがこう統合されて喋って、なんか私がなんかどんどん熟成していくと、今度その自分が対当事者のお母さんに喋るとなった時に、昔は情報シェア会しかできなかったけど、今だったら、ね、先生に教えてる情報を知ってる母ですみたいな立場で喋れるからっていう感じです。なんか違いがあるとすれば、
なんかこうどんどん広がっていっている感じが、広がるじゃないな、拡大する、
なんていうんですかね、
視点がたくさん、
あ、そうかもしれない、
視点から見れるようになって、
うん、
っていう感じ で、でそれをね、最初に、まあ、小さなシェア会だったのが、
うんうん、
だって今は先生、まあ言うたら先生の先生ぐらいの立場にならはったんですけど、
うんうん、
それそこまでたどり着く道に、まあ10年やかなりやったと思うけど、
うん、
それを途中で諦めたり、
うん、
飽きたりせず、ずっと続けられたのはなんでなんですか？
うんうんうん、なんかね、ご縁が全部引っ張ってくれたって感じなんですよ。
へえ。
だから私がこういう仕事したいんで、なんかどっかでこういうのないですかねっていうのが一切なくて、
ああ、
なんかこういう人探してるんですけど、やってもらえませんとか、あ、私の次これやってくださいとか、で、そこで働いて、あの仕事をしてたら、声かけられたり、あの前任の方から聞いたんで、またやってもらえますかみたいな、なんか全て口コミっていう感じですね。ご縁でつないでいってもらってるから、なんかやめたいというか、ああそう言ってくださるなら、じゃあ やります、これでいいんですかねみたいな、そんな感じですね。
だ
から全くなんか子供が生まれて離乳食を家で教え出した時に、私はいつか大学でこういうことを誰かに教える人になるための下地作りだとか一切思ったことなくて、え、なんで私今ここにおんのやろって感じです。本当、
そうなんや、ご縁で導かれてって、なんかすごいな。
あ、求めていただけるから喋れるし、だったらなんかもっと今の自分だったらもっとなんか伝えれることはあるかなって思うと、あるあるっていうのが増えてくる感じですよね。特に食とか栄養に携わってたら、山ほど情報とか体験談なんて増えるじゃないですか。自分の変化もあるし、子供の成長もあるし、なんかそういうの、そういう、まあ日常に根付いた分野だからかなって気はしますけどね。
そうやったんですね。
例えば文学とか歴史とか、わかんないですけど、そういうものだったらこう学ばないとそこの情報って増えないけど、食と栄養って自分が生活してるだけで太りやすくなるなっていうのもあるし、ね、血糖値ってこう変わんねんなとか、朝起きにくくなるなみたいなって、全てがなんかこう、なんか話のネタにしかならんみたいなところだからかなっていう気はしますね。いつの間にかこうなったっていうのは。
そうだったんですね。今日はクミちゃんの 子育て支援の10年間の変遷を話を聞かせてもらって、まあなんかこうガツガツしてないっていうのはもうずっと知ってたけど、そんな風にご縁で導かれてここまでこんなすごいところまで歩んでこられたっていうのをもう一回再確認できてすごいなと思いました。なんかこうやり遂げるためには最初から絶対自分はこうする、
うんうん、
強い気持ち、どうしても
熱意と目標みたいなね、
そういうのが必要やっていう、それで達成できるっていう人もいるけど、とくみちゃんみたいにこう自然に導かれて進んでここまで来れるっていう方法もあるんやなっていうのを知れてすごく興味深かったです。
なんか私はだって私別に子育て支援のプロになりたいなんてこれっぽっちも思ったことない、今もないんですよ。
そう
なんだ、今もないんですよ。
僕もかなり
我慢してんやろうなみたいな感じですよ、逆に言うと。でもこう自分がやってきたことが誰かのお役に立てるんだったら、ああ何でも喋りますよっていう気持ちはあるのかもしれないです。だから飽きないのかな。例えば毎回年間何十回っていろんな人に喋るんですけど、私が喋る内容は一緒でも聞く人が違うっていうことは、それだけ種をまけるって思うと、今日喋ったここの内容が響いてくれる人が100人の中に1人でもいたら、やった喋った回あるな、私がこう体験したことが誰かのね次の子育て支援の役に立ってくれるなんていうことは、今の私にとってはなんか論文、すごい論文書けることとかではない喜びなんですよね。なんか
なるほど。
だから研究者は向いてへんのかもしれない。何か新しいことを発信したいとかじゃなく、こう困ってる人一人でも助けなんか喜んでくれたら、あもう幸せっていう、そこがあるから自然と続いてるのかなっていう気はしますね。
そうか、それが導かれて、そして自分も楽しく、そして無理のないようにして進んでくれたから今があるっていう感じなんですね、
うん、そうですね。なんか一つ一つなんか受けたお仕事をこうね、それになんか真摯に向き合って持っていってるっていう感じです、
はい。この話を聞いて、ね、なんかこう達成したい目標を作らなければみたいに思ってた人がいるかもしれんけど、こんな風にくみちゃんみたいに導かれて自分の心地よさと一緒に進んでこれたっていう人もいるので、参考になったんじゃないかなって思いました。
ありがとうございます。